愛媛大学研究室からこんにちは。
歌舞伎の魅力を教えていただけますか。
やはり、まず見てください。そうするととても楽しいし、迫力があるし、表現力が豊かだし、色彩も鮮やかだし、三味線の音、太鼓の音聞こえます。それから観客たちが盛り上がっていくとき、拍手であったり、あの大向こうからかかる成田やとか中村やの声であったり、とにかく劇場空間というのが、心地よい空間ですので、その空間の中に身を置いていただくと、その歌舞伎の楽しさ実感していただけるかと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部人文学科の神楽岡陽子准教授にご出演いただき、歌舞伎が人々に与えた影響について伺います。神楽岡先生は江戸時代の芸能ですとか文学、そして歌舞伎文化を研究していらっしゃるそうですが、あの歌舞伎が流行ったっていうのは江戸時代の初頭頃ですか。
そうですね、歌舞伎江戸時代通して流行ってるんですけれども、そもそも残りは江戸時代の一番頭から流行ってきたものです、
となるともう400年超えますが、その頃の歌舞伎の舞台っていうのをどういうふうに知るんですか。
とても難しいんですけれども、ごくごく初期のものは絵画資料で、都の風景を描いた屏風の中に劇場図が残っていたりするのが一番有効な資料になるかと思います。
確かに屏風などを見てますと、当時の暮らしですとか、いろんなものが読み取れると思うんですけれども、歌舞伎の場合は、舞台ですので、当時のそのチラシとか、ポスターっていうんですかね、なども残ってるんですか。
そうですね、それも少し後になって、もう100年ぐらい経つかと思うんですが、1700年ぐらいのものからが、今も、調べることができますね。大体上演があると必ずポスター、チラシ、それからパンフレットの類が出版されてますので、それで大体どんな芝居だったとか、どんな役をどんな役者がやったっていうのを調べることはできます。
小説の中にその歌舞伎のシーンが出てきたりするようなこともあるんですか。
そうですね、やはり流行りのものは小説の方もどんどん取り入れていきますので、芝居の局面を小説の方に利用してみようとか、役者のイメージでこの人物のキャラクター作ってみようとか、それからセリフの中に芝居の名セリフを織り交ぜてみたりだとか、いろいろな方法があります。
そうなると先生の研究分野がどんどん広がっていくんじゃないですか。
そうですね、でも その広がっていくってところがまた楽しくって、舞台で見て終わりじゃなくて、その後にもずっと歌舞伎の影響を受けて人々が楽しんでたんだなって思うのがまた面白いとこかと思います。
その舞台を見て何かきっかけに、人々がそこからまたこう行動を起こしたり、また何かこう文学が始まったり、そういったこともあるんですね、当時人気だった役者さんというのもいらっしゃると思うんですけれども、その役者さんはどういうふうな取り上げられ方をするんですか。
タレント本という形で
タレント本
ような時はその役者さんがどんな舞台に出てきて、どれが評判がよくってっていう、年代記ですね、その役者人生を振り返るみたいな企画があったりとか、それから当時劇場が上方と江戸とに大きく分かれるんですけれども、上方役者が江戸に行った時のその評判をまとめた本だとか、引退の時に総括をしたような本だとか、死んだ時にはまた追善番組のような形で一つ本にまとまったりだとか、いろんなものがあります。
上方と江戸というのは、大きな町でやってたと思うんですけども、地方なんかに行くようなこともあったんでしょうか。
そうですね、地方だと伊勢の芝居とか名古屋の芝居っていうのが次の年になるかと思います、ただ常設の劇場を作るっていうのは幕府が禁止してましたので、なかなか劇場が定着するってことはありませんが、寺社ですね、神社でお祭りの時に披露するっていうこともありましたし、この辺りだったら農閑期に舞台を作って、素人芝居で楽しむっていうこともあったようです。
でも今ならその地方の言葉もなんとなく分かりますけれども、いろんなメディアを使って耳に慣れてきたので、でも当時となると国が違うと上方の歌舞伎を江戸の方が聞いて分かったんでしょうか、雰囲気ですかね。
ね、どの程度分かったか分からないですけどでもやっぱり髪型の演技はしつこいって言われたりだとかは評判が残ってますね。
残ってるんですか。
はい、なんか江戸のはなんか筋道が分からなくって切った張っただけで終わってしまったっていうような大阪の人の感想が残ってたりするんで、やっぱり子供ところっていうのは違うかったようです。
でもそれはね、その地元で生まれ育ったものっていうのはそれぞれありますから、うん、見方が違いますよ ね。
そうですね。
私もまだ、1回しか歌舞伎を見たことが生で見たことがないんですけれども、うん、それもホールで見ましたから、文化会館で見ましたので、芝居小屋といいますかは内子座の雰囲気しかわからないんですが、歌舞伎の劇場というのはどういう風なスタイルになってるんですか。
一番大きく違うのが花道があるかないかですね、
はい、
で花道はやっぱ客席の中を通して役者が通る道になりますから、はい、とても役者を身近に見ることができますし、何でしょうね、舞台と対面するっていう見方じゃなくって、はい、同じ演劇の空間の中に観客も入ってるっていう状態になるので、すごく芝居の中に入り込める舞台構造になってるかなって思います。
2階にもお席がありますよね、
はい、昔は2階席だとかは一軒買いっていう形でスペースで買うんですけれども、はい、舞台正面の席は追い込みの席で、うん、また座布団1枚分が自分の割り当てになるっていう形でどんどん人が入ってきますので、あまり環境が良くない席だったんですね。
1階の席はですか、
はい
はい、いわゆるアリーナです
そうですね、
じゃあ2階席の方がこうゆっくりと見ることが、感激することができたということですね、はいはいはい。当時からやはりそういった例えば2階席にお座りになるような方は、うん、ちょっとおしゃれをして出かけたりもしたんですかね。
そうですね、幕末 の、 お嬢さんの日記が残ってますけど、はい、その人なんかは明日にお芝居見に行くと思ってもう寝られなくって、1階はお布団に入るんだけど、
はい、
また明日着ていく服着物が見たくて目を覚ましてみて、ろうそくつけてみて、またお布団に戻ったりっていうことを何回繰り返したでしょうみたいな言い方をしてます。
あら、でもそのくらいは本当に楽しみにしてて、うん、そしてそれだけこう役者さんが身近に感じられるっていうことですよね。花道のお話もありましたけれども、はい、歌舞伎ならではというんでしょうか、競りがあったり、周り舞台があったり、
はい、
平面じゃなくていろいろなところからこう立体的にというんでしょうか、うん、何次元かで舞台を見せてくれますよね。
そうですね、やっぱ舞台機構というのも歌舞伎の特色 で、はい、で江戸時代中期にどんどん発達するんですけれども、やはりその周り舞台があると一つの屋敷の風景があっという間に違う屋敷の風景になって、うんうん、また元の屋敷に戻るだとか、
はい、
一見すると普通のお家だと思ってたら実は妖怪の住む化け物屋敷でっていうので、いきなり暴れ屋に変わるような仕掛けがあって、でもまた元に戻るっていうような、そういう大掛かりな舞台変換ができるのも歌舞伎の、はい、醍醐味だと思います。
内子座見学に行ったりしますと、そういった裏方といいますか、
はい、
奈落を見せていただけたり、周り舞台をみんな人力で押す装置とか競りとかいろいろなものをこう見ることができますから、それを想像しながら、また見ると楽しみが広がりますよね。
歌舞伎の脚本もいくらかは残ってますので、はい、そういうのを見るとその競りをどう使ったとか周り舞台をどう使ったとか、かなり大掛かりなことでも江戸時代からできたんだな、ね、人力で、ね、電力じゃないのにできたんだなっていうのは、読み取れます。
で実際にその客席からこう舞台を見てみたり、うん、2階席からこう、見せていただいたりもしたことがあるんですけれども、うん、その観客同士の中でも何かこう、うん、役者さんだけじゃなくて、うん、ちょっと今日可愛い子が見ている見に来てるななんていうような、
そうですね、よくそういうのは川柳だとかに残ってますけれども、今日はどんな人が来てるかなっていうのをチェックして回る男の人の様子が、書かれてたりだとかもあったりだとか、まあいい可愛い子がいると振り向いてほしいのか、みかんの皮を投げつけたりとか、
みかんの皮を投げつける
感激の友としてみかんっていうのはかなり劇場で楽しまれてましたので、はい、でもそのみかんの皮について読んだ川柳もたくさん残っているんですが、
はい、
その中でよくあるパターンとして、
はい、
可愛い女の子に投げつけてたというようなのが出てきますね、う
ん、あらキューピッドの矢の代わりに
そうですね、
みかんの皮を、
はい、今しないでください、
今はダメですね いや、いろいろなことがあったようですが、先生ご自身もあの学生さんたちを連れてその実際に内子座に行かれたり、その年に1回の秋の巡業を見に行ったり、そういったあの授業もあるんですか。
はい、はい、そうですね。やはりあの実際に生の舞台をぜひ見てほしいと思いますし、ちょうど愛媛に内子座のようなあの歌舞伎の劇場の様式残したものもありますので、体験させたいと思って連れて行ってます。
まあ、あの体験は毎回できるものではないので、そういったビデオなどでも歌舞伎を見てもらうことがあるそうですけれども、学生さんたちその生の歌舞伎を見たり、ビデオを見たりして反応いかがですか。
あの想像してたよりも分かりやすいとか、笑っていいんですねとか、あの観客席から声が飛んでるのは何ですかとか、つまりあの屋号をね、成田屋とかって書けるのにびっくりしたとか、なんかそういうふうに楽しめるものだっていうことにまず驚くっていうところからですね。
あのきちんとシーンと見ないといけないというイメージなんですかね。
なんだか最初はそう思ってるみたいです。
その笑い声が聞こえてきたり、屋号の掛け声が聞こえてきたりすると、本当にこう舞台と観客席が一体になってるっていう感じがしますよね。
そうですね。なんかただ見てるだけじゃなくて、あの歌舞伎に参加してるっていうような感じがあると思います、
はい、難しかったっていうイメージはないようですか。難しいと思ってたっていうような。
でもそれはありますね、でやはりあのセリフの全部が聞き取れるわけではないので、やっぱり真面目に授業と思うと聞き取れなかったっていう反省を書く子もいるんですけれども、でもあの娯楽ですから、そんなにあの気張らずにまずその雰囲気を楽しんでほしいと思って、あのオペラとかミュージカルでもね、一言一句分かるわけじゃないけど楽しめますよね、なのでまず楽しめるところから入っていけば、言葉の意味だとかセリフの聞き取りは後でどんどん慣れていくものだからっていうふうにはいつも言ってます。
まずはその雰囲気に慣れたり、その劇場の空気感を楽しんだり、そういったところから始めてもいいですよね。
そうですね。
やはり昔のお話なので難しいのかなっていうような思いがあるかもしれませんけれども、内容としては今の私たちが感じるものとあまり変わらないことを演目にされていることもありますよね。
そうですね。特にあの現代劇、世話物と呼ばれる現代劇なんか、本当にあの人情の話で、あの親子の情愛であったり、恋人同士の情愛であったりというところがテーマになりますから、すごく分かりやすいと思います。
そして日本人が好きなの、完全懲悪なんていうのもあるんでしょうか。
はい、あります。
ありますか。
はい、正義の味方が勝つとスカッとします。
あ、スカッといや、言ってみて、ちょっと声をかけたくなってきました。私もよっとかなんかね。まだあのご覧になったことがないという方もいらっしゃると思いますし、すごく興味をお持ちだという若い方もいらっしゃると思うんですが、あの先生からこうアドバイスするとしたらどうでしょう。もっとこう見に行っていただきたいというお気持ちもあると思うんですが、
そうですね、見に行くとその観客たちの中で見ると、なんだかあ、ここ盛り上がってきたなっていう空気を観客の中からあの肌で感じることができたりとか、それから観客席から拍手が起こったり、掛け声があるときに、なんだかあ、今だっていうような捉えどころに出会える時もあるので、やっぱりあの舞台で生で楽しんでほしい、それが一番分かる近道かなって思います。
毎年秋には歌舞伎の松山巡業もあるそうですので、そういった機会ですとか、まあ、愛媛にはその内子座という、ね、あの芝居小屋もありますし、そういったところにお出かけになってみるとか、いろいろな形で接する機会があると思いますので、ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。ちなみに今年の秋の松山巡業は先生
今年は9月9日にあるんですけどなんか宣伝してるんですが、はい、今年はあの片岡仁左衛門さんがいらして、あの義経千本桜の寿司屋の段をあの演じてくださいますので、とても楽しみで、あのもちろん参ります。
あら、私も行ってみたいと思います。どうも先生、先週今週とありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の山田郁也助教にお話を伺います。お楽しみに。